今日はいい天気ですけども、今年の冬を思い返すと、夜に引っ越して、そしたら雪が半端じゃない雪で、大変でした。で、バスでワゴンで迎えに来てもらって、病院にリハビリに行くんですけども、2回ほど車の中で行くのに、玄関から行くのがちょっと雪が邪魔して、これはちょっと足元が危ない、心元ないでいうことで、迎えをお断りして、2回ほどお休みに仙台になりました。そんな中でも本当に雪がこんな多い、ここはほんまに大変やなって思いました。若い時に郵便配達をちょっとしてたことがあるんですけども、普通の雪でも青子さんの麓の松野寺とか、上りの杉山駅のところに、山 の, ちょうど綾瀬のところに村があるところを配達に行ったことがあるんですけども、冬の雪がたくさん降った時の時にも新聞を持って、なんで上がったかな、オートバイで上がるいうのも、また走れた時もあったんですけども、かなり苦労してお下にいろいろして上がった配達を済ませた、なんとか、なんとかなったという記憶があります。また杉山から松野寺まで通じる幹線の道が普段あるんですけど、雪がないときは平気でね、オートバイで行くと行けるんですけど、雪のときはちょっと横に落ちた、どうしよう、ゆっくりなとこを通った、そういう経験もあって、今年の雪は大変だというか、家の方の夜の家の方も雪が氷山積もって、屋根から大量の雪が溜まってきて、大丈夫かいなこの家って思いながらも暮らしたことも過ごしたこともあります。そうなんで じっと雪の中おるのは申し訳ないというか、なんかできんかなと思って、雪の後半ですけども、ちょっと家に玄関から出て、スコップを持って押すんだよね。右手は全然言うこと聞かないんですけども、ちょっと雪のちょっと1メートルを行って、なんとか行って、そして雪かきをするんです。玄関の通れるだけの穴の雪かきをするんですけど、それ雪がかいたらこう投げるのがまた難儀で、それをなんとかリハビリアをやったり、雪かき自分の周り360度ぐるっと感じで雪かきしたり、そういうこともありました。 ミツの話を用意したんですけども、まあ、聖書をちょっと座らせてもらおうか。詩編の139編ですか。これは読むかな、これでいいね。詩編の139編、まあ、若い時から教会にずっと住んでたんで、毎週日曜日ごとに教会学校に行くようなちょっとなんとか休みの意味がないから、そういう探したことはあるんですけども、洗礼を受ける決心をした時に自分をこれからどうしようかという時にどうしたらいいかなっていう時から139編のとこから神様はそれこそ読みに下ってもそこに神様おられる、私がどこに行っても神様はおられる、そういう箇所ですけどね、そういうんで私の場合は神様がこう言うと閉じ込めて自分の好きなことをできないのか制限されるっていう、そういう感じでこの試練を読んでたことがあるんですけども、先日反対のことを明かししておられる進学校の卒業されて今度新しく派遣される人の証があったんですけども、その人も139編でどこへ行っても神様がおられて、私には捨てられるというか見放せれるというそういうことはありません、神様がいつも囲んでどこに行っても共に私の行く道を導いてくださる、そういう証をというかいうふうに139編を読んでおられるのを見て、いやこういうふうに読むのが本当かなと思われました。もう今度卒業された栗本先生っていうかな、西大和教会とかに派遣される人、そういうふうに信じていかれる、頼っていかれる、本当に応援したい、応援したい、そういうふうに思いました。それからもう一つ聖書を開くところがあるんですけども、ヨブ記、今ヨブ記をずっと読んでるんですけども、なんかヨブ記って昔の 口訳聖書を読んだ時はなかなか理解するのは難しかったんです。なんで友達が来て意見を言っていっぱい言っておられるのに最後には悔い改めをせんないようなことでこの理屈がちょっとなんで悪いというか神様に反対するような政治の論理になるのかちょっともう一つわからなかったんですけども今度の口語訳じゃない新改訳聖書で出中で毎日毎日読ませていただいたら取って読ませていただいたらよく割とよく理解できるというかどういう意味かなどういうふうに言ってるかなというのがよく解説されてうわ分かりやすいなってそういうふうに思いました。ほんで文章も小学校の時のお話が出てきたり例え話が出てきて分かりやすい親しみやすいというか、いろんなこと知っとって体験して小学校時代ずっと生活してこられたその様子を聞きながら後で解説をしておられるのをよくわかりました。昔からの言い伝えだと神様の神様をどのように捉えたかっていうと因果応報の神様で神様は良いことを人が良いことをしたら良いに見たり悪いことをしたら罰が下るってそういう論理をずっと主張しておられたということがよく分かったんですけども、ところがだんだん読み進むうちに読む答えが友達に対して攻撃してたのがだんだん変わってきて直接神様に向かって問答するような感じに変わってきたみたいです。まだ先終わってないんでまだ終わって途中なんですけどもそういうんで読むのを信仰を試されるんですけどもその読むの素晴らしいところがだんだん出てきて今は昨日と神様に対して問答しているっていうところを知って悪いことはいろんな世の中悪いことは自分に切りかかっていくんだけども神様に向かって見上げていく悪いことしたからこんなことが起こるんやってそういうふうなことは関係なしにいろんなことが起こってくるんですけど 大事にしたで、今日まあ、そういうのこれから日々、うん、読み返しながら読み進めていたい、そういうふうに思っています。まあ最初読んだ時に一番最後のこれはどういうふうに言われるかちょっと楽しみなんですけども、四記の42章の五節六節にありますけれども、僕の若い時にもやっぱりこのところが一番、うん、心に残って本当にこういうふうにできたらいいなっていうんで思いましたけれども、42章の五節、私はあなたのことを耳で聞いていました、しかし今私の目があなたを見ました、それで私は自分を砂鉄に吹いています。知りと愛の中で、まあ、神様のことを耳で聞いて、いろんな知識で持って知ろうとするけども、したけども、今は目で直接に見てみて神様のことを知るというふうなことを書いてあるんですけども、本当に神様をいよいよ近く知ることができ、見ることができ、近づくことができたら幸い、そういうふうに思います。何や、人のことで、もし証が来る、申し訳ないです。これで終わりたいと思いますけども、賛美を したいと思います。選んだ397番、神の子御子のがイエス、あもう一回行こうと思ったんですけど、なんか心臓がドキドキしてなんか吹けるかと思うんです。深呼吸してるわけです。
ワンコーラスハーモニカ
ワンコーラスもら
います。その後改めて皆さんでご一緒に
先生に伴奏してもらって参加したいと思いますけども。